皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでね、またこうしてここでお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。フロムアナザースカイ第10章ロードオブライツ光の道にようこそ、 DJ 光一です。この番組は2013年の4月から始まった DJ 光一フロムアナザースカイもう一つの空からという俺の旅の第10章にあたります。そして第10章としては今回が第7回目の、収録なんですけども、第 1章からトータルすると今回が187回目になります。そういった意味では実は長くやってる番組です。収録してる今日は、7月の24日、沖縄県沖縄市の自分の部屋で収録、こうやって収録をしてます。でちょうど、台風が、沖縄直撃してる時なので、もし風の音とかね、入った場合はご了承ください。なんかちょうどなんかその頃東京はね、なんか熱中症の方々がなんかすごい出てるそうで、なんか東京と沖縄の気温が逆になったような感じがしなくもないんですけども、こっちはですねすごいです。東京にで住んでた時の台風とはレベルが違う、体吹っ飛ばされるんじゃないかっていうぐらいの中で、暮らしてるんですけども、はい、前回の、まず、ね、前々回第5回で2021年の6月11日に、憲法改正国民投票法というものが成立したということを話しました。でそれに伴って思い出したのが2016年の集団的自衛権が成立した一つ、それとそれに連動して、新宿南口バスターミナル、サブナードかで、焼身自殺未遂をされた方がいらっしゃったっていう話、そっから止まって、宮尾節子さんの明日戦争が始まるっていう詩を紹介させていただきました。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。今回はその連動した話をいきたいと思います。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、まずその、前回紹介させていただいた宮尾節子さんっていう方、の詩、明日戦争が始まる。これがどうやって生まれたかっていうと、まあ、これ、ここから先、前回も話したんですけども、宮尾節子さんのブログから抜粋させていただきます。で、で、まずその前に、明日戦争が始まるっていう詩、これは宮尾節子さん本人もぜひ拡散してくださいと。それと、同時に、2016年、集団的自衛権が成立したその時、新宿南口、サブナードの焼身自殺未遂事件、それに抗議をした方 の、事件があった。それに伴って、この詩はその時ものすごい広がったんですよ。で、明日戦争が始まる。で、改めてもう一回ね、この宮尾節子さんがこの詩を書いた意味というものを、読まさせていきます。そっから、今回は第44代内閣総理大臣、重原喜次郎さん、これも第5章で俺取り上げてるんですけども、今回その改めて取り上げたいなと思った理由は、6月11日憲法改正国民投票法が成立した、うん、でそれに対して、重原喜次郎さん、この方は憲法第9条戦争の放棄っていうものを作った方です。それも踏まえてね、こうやって、話をしたかったんですけども、まずは、実はですね、自分沖縄県の、コザというところから、ちょっと引っ越しをしまして、ここで、今の部屋って、前よりも、ちょっと大きい声が実は出せるんですよ。で、前回、宮尾佐助さんの詩、明日戦争が始まるに対して、実は自分はメロディーをつけたんですけども、それを、東京のライブハウスとかでもアカペラで歌ってました。これ、もう一回ちょっと申し訳ないんですけども、歌わさせてください。前回ちょっとすごい小声でね、歌ってたので、ちょっと久しぶりにこのコロナの渦の中、声を出すのも久しぶりなんですけども、まずは今回ここから行きたいなと思います。毎日満員電車に乗って人とも思わなくなった。インターネットの掲示板の書き込みで心とも思わなくなった。虐待死や自殺の頻発に命と思わなくなった。さあ、準備はバッチリだ。戦争と思わなくなるために、いいよ、明日、戦争が始まる。いいよ、明日、戦争が始まる。ありがとうございました。はい。で、この、前回も話をしたんですけども、宮尾節子さん、うん。この、まあ、今は歌でしたけども、この詩、日本の憲法が平和憲法と呼ばれるのは第9条において戦争放棄をはじめとして平和主義を抱えているからですと。その有名な9条が一体どのような経緯で決められたかという詳しい事情を恥ずかしながら私は知りませんでしたと。しかし、ある時偶然その事情や経緯に触れた非常に生々しい資料に出くわしましたと。そしてその文章に私はひどく感銘しましたと。そこには思考停止に激しく逆らった一人の人間の苦悩と葛藤が血が滲むようにして文面に言葉を握りましていたからですと。私はこの文章を読んで、国が人の心で動いた日があった。国が人の心で動いた日があったと感じ驚きましたと。何時殺すなかれという人間の良心の声をここに聞いたと思えたのですと。この時、国の姿が人間の姿に見えたことに 大変感銘を受けましたと。これが実は第44代内閣総理大臣重原喜次郎さん、憲法第9条を作った方です。どのぐらい話せるかどうかちょっとわかんないんですけども、あと4分ですね。今現在残ってる文章っていうものが、その故秀原喜次郎さんに対して、元衆議院議員平野三郎さんという方がインタビューをした、この憲法第9条を作ったに対してインタビューをしたっていう記事があるんですけども、これ実は第5章で、一回俺取り上げてはいます。こっから先その、問うは平野さん、答えるのは重原喜次郎さんっていう文面なんですけどもね、行けるだけ行きたいなと思います。この続きはまた、第8回で行きたいなと思います。軍拡競争というものは際限のない悪循環を繰り返すからだと。これ重原喜次郎さんの言葉ですね。常に相手に少しでも優越した状態に己を維持しない限り、この心理は果てしなく広がっていき、いつかは破綻が起こると。すなわち、世界は静かな戦争という状態であり、それは嵐の前の静けさでしかなく、この静けさがどれだけ持ちこたえられるかは、結局時間の問題に過ぎないという恐るべき不安定の状態にあると。そこで、軍縮は可能か。どのようにして軍縮は可能、軍縮をするのかだが、僕は軍縮を身をもって体験してきたと。世の中に軍縮ほど難しいものはないと。国家というものは極端なエゴイストであって、そのエゴイズムが最も狡猾で、あつらかな狐となるということを交渉者に要求すると。今日も実質千万。軍縮会議に展開される交渉の舞台裏を眺め見るなら、何人も戦慄を禁じ得ないだろうと。軍縮交渉とは、形を変えた戦争であると。平和の名をもってする別個の戦争であったり、円滑な合意に達する可能性など初めからないと。そしたらばそのような瀬戸際に追い詰められても、各国はなお異議同論に言うだろう。軍縮構想は一刻も早く止めなければならないと。それは分かっている。分かっているが、どうしたらいいのだ。自衛のためには力が必要だと。相手がやることは自分もやらなければならぬと。相手が持っているものは自分も持たなければならぬと。これ、核ですよね。結果どうなるんだ。そんなことはわからない。自分だけではない。誰にもわからないことであると。各国の総理もわからないことであると。とにかく自分は自分の言うべきことを言っているより仕方がないのだと。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りさせていただきました。そしてなんか、引っ越しをしたせいもあって、前の部屋よりも、ちょっと声大きく出せる環境ではあるので、どうなのかな、聞いてくださった方々、どうでしょうね。で、改めて、次、の配信、いろんななんか今オリンピックとかも始まってますけども、ものすごいニュースとかがない限り、この、俺は8月、15の前の、配信で、重原喜重郎さん、第44代内閣総理大臣、重原喜重郎さんの、憲法第9条、戦争放棄っていうものを作ったっていう、この理由の、先ほどまではその序文しか読んでいません。この本文、を、ぜひ、第8回でご紹介させていただきたいなって思っております。それと、序盤でね、明日戦争が始まる、宮尾節子さんの詩に対して俺が作ったメロディー、アカペラで、久しぶりにね、もうライブもやってないんで歌わせていただきました。それも聞いてくださってありがとうございます。うん、次も、こう言って、こびることなく、ここで話をしたいと思ってるんで、もしよかったらば、お会いしていただければ幸いです。世界が平和でありますように、そして災いがこの世からなくなりますように、See you, good luck.